説教、神の和解を受けよ、主どもと牧師。
ただいま読まれましたその新約聖書のコリント書の第2の5章の最後のところの20節と21節にこういう言葉がありました。途中部分ですけれども、神と和解させていただきなさい。罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたのです。このところの口語訳聖書というのを読んでみますと、神の和解を受けなさい、もっとさらに古い文語訳聖書というのを読んでみますとですね、何時だ神と和らげと訳していました。口語訳聖書、文語訳聖書と元の方にこう古いものにこう遡れば遡るほどですね、この言葉の意味を強く訳出していた、それが元の言葉に近いというところからでありますけれども、文語訳のようにですから、ここはあなた方は神と和らげ、あるいはあなた方は神と和解せよと、そういう意味がここに聖書が語っている意味であります。神に対して和らげよとか、あるいは和睦せよとか、神ご自身と和解せよと、まあそういうふうに言ってもいいのでありますけれども、この和解せよと、神と和解せよというのは一体どういう意味なんだろうか。和睦というのはこの政治的な意味の時にですね、使われる、戦国大名が戦争をしてましてですね、形勢が不利になってくるので和睦を申し入れると、あるいはこの和解せよという言葉には、例えばこの法律的な意味でですね、この2人の例えば企業とですね、このその被害者がいた時にですね、和解案が提出されると、そういう時にはこの和解という言葉がですね、まあ法律的な意味で用いられる、政治的な意味では和睦というふうにも用いられる。まあ、いずれもですね、このそれぞれのところに専門に関係のある人には分かるんですけれども、一般の我々には分かりにくい。和解せよと言ったってですね、どういうことなんだろうか。しかしこれをもう少しこの我々の生きている生活の言葉に移せば一体どうなるんだろうか、ということですけれども、ある別の翻訳を読んでみますと、これはまあ、フランシスコ会というカトリックの人が訳した訳なんですけれども、それが聖書学研究所とか出している訳を読んでみますと、こう書いてあります。どうか神とよりを戻していただきたい、よりを戻していただきなさい、よりを戻せ しなさいと、神とよりを戻せ。まあ、このよりを戻すっていうのは、まあ、私たちが例えば夫婦の問題なんかでですね、トラブルがあった時にですね、問題がなかなか難しい、しかし何かいろいろな形を通してよりを戻していくということがあると、つまり関係が修復されて回復されていくという意味なんですよ。ですからこれは人間関係の中で起こってくることでありますけれども、生じてくることですけど、これを神との関係においてパウロは使っている。ですから神との関係を示すときに、一挙に神のことを言ってもなかなか分かりないので、パウロは時には商業的な商売上の言葉を使ったり、例えばこの保証金であるとかね、贖うとか保証金であるとか手付金であるとか、これは商売の言葉ですよね。そういう言葉を他のところで使ってますよね。ですからここでは和睦せよとか、この和解せよっていうよりもですね、よりを戻せと、 そういう意味にこれを取ったらいいと。神といったよりを戻すということは一体どういうことなんだろうかということであります。ですからここのところの18節以下のところをですね、そのフランシスコ会の翻訳ってどんな翻訳してるかというと、この皆さん持ってらっしゃる聖書をこう目で追いながらですね、このフランシスコ会訳のものをちょっと聞きながら見ていただきたいと思うんですけども、神はキリストを通して私たちとご自分とのよりを戻し、また他の人ともよりを戻すために奉仕する務めを私たちにお与えになりました。つまり神こそキリストにおいてこの世とご自分のよりを戻し、人々に罪の責任を問うことなく彼らとのよりを戻すための言葉を私たちにお委ねになったのです。神は神とよりを戻すという時に何がポイントか、キリストによって神が 私たちが神とのよりを戻す道が与えられたんだと書いてるんです。キリストなしじゃないんですよ。キリストによって神とのよりを戻す道が備えられたということであります。もともと聖書はですね、人間と神との関係がどういう関係であったかということを書いております。我々が知っているあの創世記、神は人間を作ったというその創造も記事もあるんですけれども、あのアダムとイブの話が創世記の初めの方に書いてあります。神は人間を作ってその園の中に住まわせていた。ところが神様は人間にその戒めを与えられて、この木からは取ってはならないという、そういう戒め、他のものはどれでもいい、自由に取ってもいい、だけどこれだけは守ってくださいと、守りなさいという命令を与えた。ところがアダムとイブはですね、蛇の誘惑に誘われてその神の戒めを破ってしまったということが書いてあります。もともとはですね、神と人間とのそのように寄り添う、合う、寄り添い合う、そういう関係のものとして神は人間を作ったんだ、神と人間との関係はそういうものだったんだと聖書は言ってるわけです。人間は神と共なる存在であった。ところが人間がですね、その神の今言いつけを破ったことによって神との関係がよじれてですね、ねじれてですね、このついには神との関係を失うところまで行ってしまった、まあ、その時の様子があの創世記に書いてありますよ。聖書はこういうふうに書いてるんですね。神様は一生懸命この人アダムをですね求めようとしていた。ところがアダムはですね、神様が近づいてくるとその木の陰にこう隠れるようになった。その神との正常な関係がやっぱりそこで自分は罪を犯したという思いがあるからですよね。隠れた、隠れるようになった。風の吹く頃、その日風の吹く頃、主なる神が園の中を歩む音が聞こえてきた。そしてアダムと女が主なる神の顔を避けて園の木の間に隠れると、主なる神はアダムを呼ばれた。あ、なんか神様が来たみたいよ、隠れましょう。そしてところがその時に神様はアダムとイブに、あなたはどこにいるのか、これ神様が人間を求めている、探し求めている、こう呼びかけですよね。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。あなたの足音が聞こえたので恐ろしくなり隠れております。私は裸ですから。この最後の裸ですからっていうのはですね、彼の言い訳なんですよね。一番最初のところに本当の気持ちが出ております。あなたの足音が聞こえたのであなたに会うのが怖くて恐ろしくなって身を隠しました。裸ですから。 そうアダムは付け加えた。アダムは自分の罪を告発する恐ろしい存在。もしかしたら神様は自分のことをですね、おい、なんだお前は、そういうふうに言うんじゃないかと思ったんで身を隠したわけでしょ。神の恐ろしくなって神の前に出られなくなったのに身を隠した。このアダムの姿っていうのは決してアダム一人の問題じゃないんですよ。我々自身の姿でもあるんです。我々の心、信仰者の中にも絶えず心の中に生まれてくるそういう心の在り方。ある人はこう書いていましたね。誘惑に負けて悪いと知りつつ罪を犯してしまうことが人間にはある。自分が罪を犯さざるを得なかった人間だということを思うと、自分の心の中にある罪のゆえに、ああ自分はダメな存在だなと、そう思って生きている。そういうところから抜けない。ですから神様に会うのが怖い、神様にこう言われるのが怖い、正々堂々と神様の前にですね出ていったらいいと思うんですけど、例えば悪いことしちゃったらば、神様にお前それダメじゃなかったかというふうに言われたらば、はい神様すみませんでしたと言えばいいんだけど、なかなかそうはならないんですよ人間っていうのは。自責の念だけが自分の心を支配しているような状態だと、自分を責めるんですよね。ああ自分は悪かったな、もうダメな人間だな、そういう自責の念は我々にあるんですよ。しかしこれは聖書が言う神のですね、罪ということとですね、これつながってると思うんですけれども、本当に私たちは自分を責めるっていうんじゃなくて、そういう在り方から抜け出せないということがあるんです。そういう人間の在り方が新約聖書によって徹底的に打ち砕かれる。そして神と罪ある人間の間のこの寄りが戻される、正しいものにその関係が修復されていく。それはどうしてできたのか、どうしてされていくのかっていうと、それはイエス・キリストによってそういう寄りが戻すということの可能性、それが実現したんだと。これが新約聖書のメッセージですよ。神はそのために何をなさったのか、神は一体どういうことをなさったのか、イエス・キリストを使わして神のことを、イエス・キリストを通して神の本当の姿を明らかにされた。イエス様はあのルカ伝15章の中で3つの例え話をなさいましたね。誰でも知ってます。100匹の羊を持っている人がいた、飼い主がいた。そのうちの1匹の羊がいなくなった。たとえ1匹でもいなくなれば飼い主は見つけるまで、羊飼いは見つけるまで探さないだろうか。そうですよね。これは飼い主のもとに、飼い主である神のもとに羊が帰ってきたという、そういう話なんですけれども、羊自身が帰っていったわけじゃないんですよ。羊飼いが探しに出かけていったんじゃないですか。羊から帰ってきたんじゃないんですよ。羊飼いの方で、飼い主の方で、羊飼いの方で探しに出かけていって見つけて、そして羊飼いの方に担いで帰ってきたって書いてあります。第2番目の話はなくした銀貨の例えであります。銀貨1枚を見失った時に、女主人が、あのお金どうしたかな、コロコロコロと転がっていってどこにか行ってしまった。女主人は一生懸命部屋を掃除してきれいにして、どこにかお金が落ちてないかということを調べた。そしてついにその銀貨を探し、あ、ここにあったのか、こんな畳の奥に入ってたのか、見出した。 お金の方から銀貨の方から私はここにいますよというふうに言ったんでもなければ帰ってきたんでもないんですよ。女主人が一生懸命掃除をしてやっとここにいたのかということで見出した、探し出した。3番目の話は誰も知ったのは放蕩息子の話です。3番目の話はこの羊とかあるいはこのお金というものとは若干違っている。人間は物とか動物とは違います。人間には主体性があります。身を持ち崩した息子には反省も確かにありました。ああこんなことしてしまったな、彼も反省した。人格あるのが人間でありますよ。ですから物とか羊とかとは違う、動物とは違う。しかしそしてお父さんのところに帰ろうとしたことも事実ですよね。ああもう何にも食べるものもなくなったし、お父さんのところに帰る行きしかないな、そういった思ったことも事実であります。しかしその息子を迎えた親の態度は並外れていた。まだ遠く離れていたのに父親は息子を見つけて走り寄って首を抱き切腹にした。息子は言った。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。その時父親はしもべたちに言った、言いつけた。急いで一番良い服を持ってきてこの子供に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから肥えた子羊を、あ、ごめんなさい、肥えた子牛をほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして祝宴を始めた。衣服、指輪、履物、いずれも奴隷や使用人や雇い人ではなくて、子供の身分を新しく与える印ですよ。私はあなたの息子と呼ばれる資格はありませんって言ったんですよ、息子は。しかしここでもう一度親は彼に息子としての資格を与えた。それが衣服であり履物であり指輪であったということですよ。資格を与えたということですよ。息子としての資格をもう一度与えた、よりを戻したということじゃないですか。祝宴はいなくなっていた者が帰ってきた、見つかったことに対する最大の祝福の印です。よりが戻ったということの喜びがこの祝宴になったということです。この3つの例え話に共通するのは、神が神の御前から失われたもの、神の御前からいなくなったもの、それを神自らが探し出してくださる、そういう神の御業であります。ここには人間の悔い改めに先行する神の愛がある。確かに息子を悔い改めて帰ってきたんですよ。しかしその息子の悔い改めとですね、神、その父親の態度、それは比べ物にならなかったということですよ。誰がこの息子をもう一度よりを戻したんだ。親じゃないですか。親である神じゃないですか。神ご自身であります。人間の悔い改めに先行する神のもとに帰れたのは、この神の先立つ愛があったからです。私たちは自分では神の前に帰ることもできない、 羊のようなもの、あるいは銀貨のようなもの、あるいはせいぜい悔い改めて帰る息子のようなものですよ。ほとんど自分の力では神とのですね関係をよりを戻すことはできないのですよ我々は。しかしそれを可能にしたのは神がイエス・キリストを通してなさったことだったんだというのであります。そういう意味で我々は自分一人であるならばどんなに自責の念があっても悔い改めには至らない。神のもとに帰れないからですよ。自分をどんどんどんどん責めていくだけ、それは悔い改めじゃないんですよ。そこにはもう希望はないんですよ。むしろだからどうなっていくか、むしろそういうところから離れて、そういう神関係なんていうところから離れて、教会から離れて、もうこの世の中で生きていけばいいんじゃないかというふうになっていく。神様なんてことを考えるから自責の念が出てくるんですよ。そんなことを考えないでもう自分好き方に、好きだい方にですね、やってた方がいいんじゃないかというふうに思うようになっていくんだ。そういう形で神の前から姿を隠し、神から離れていくんだというんですよ。17節を読んでみますと、だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り新しいものが生じた。キリストと結ばれる人の魂には誰であろうと神は新しい恵みを神の手によって創造してくださるんだ。これが悔い改めですよ。この恵みに預かっていくことが悔い改めですよ。昨日この間の陰に隠れてね、じっとしている自責の念、そういうところからですね、もう一度このイエス・キリストを通してこういう神の愛、あ、神様っていうのは愛の方なんだというところに、あ、自分悪かったことをしたんだけれども、もう一度神様のもとに帰っていくことができるんだ。あなたは恐ろしい方で罰を与える方です。あの一タラントをもらったしもべ、何と言いました？あなたは恐ろしい方で、しもべからですね取り上げる方であるということを恐れましたって言ってるんですよ。まさに一タラントのしもべと同じじゃないですか。この間に隠れてしまったアダムという、そういうところからですね、我々を本当の意味で引き出してくださる、そのためにイエス・キリストが必要だったんですよ。我々だけではもうね、あの羊とコインと同じです。そのままだったら失われていくだけですよ。滅びていくだけだったということです。18節のですから、先ほどの翻訳で読んでみますと、神はキリストを通して私たちとご自分とのよりを戻してくださった。キリストを通して私たちは神と私たちのよりを戻してくださったんだと書いてます。じゃあ神は具体的にどういうふうにキリストをお持ちになったんだ。今言ったように神はイエス・キリストを使わせてこの神の国の話、神の国の教えをなさった神ご自身の姿をキリストは明らかにされた。さらにもっと言うならば、あのヨハネ伝3章16節に、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。だから御子を信じる者は裁かれないんだ。御子を信じる者は裁かれないんだ。この神を信じるときに、あの創世記のアダムが目に罪という覆いがかかった、霞がかかった状態で捉えた神、先ほど言ったように我々の罪を告発する 恐ろしい存在じゃないですか。罪というものを持ってですね、アダムは神様を見てるからですよ。そこから何にも変わらないで神様を見てるからですよ。しかし我々は神がなさった、神はその一人をお与えになったほどによう愛された、イエス・キリストを信じる者は一人も滅びないで永遠の命を受ける、与える、得るためだ。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。あ、そういう神様なんだ。あ、そういう神様ならば、私も安心してですね、神様のもとに帰ることができる。という道を神様は備えてくださったんだっていうんですよ。ですから私たちの神の前から身を隠さなければならなかったアダムでありますけれども、キリストが指し示した神、神がイエス・キリストを通して指し示されたその事柄は、まさに血が通い喜び、抱きしめ、泣いて喜ぶような、息子が帰ってきたということでですね、泣いて、そして抱き合って、彼の胸の中に息子を受け止めた、そういう神だ。これは我々人間がやってることじゃないですか。人間の世界でどんなダメな息子であったって帰ってきたならば、その息子を受け入れていくっていうのが普通じゃないですか。それが親の愛じゃないですか。まあ中には厳しい親もいるかもしれません。それでもやっぱり子供を愛さない親はいないと思うんです。ローマ書第5章8節に次の言葉がありますね。これ前回も読んだんですけど、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。イエス・キリストは神の存在を教えられただけでなく、自ら私たちのために十字架において死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されたんだと書いた。十字架の死という、そういう神様のからの使命を、あなたはこれを行いなさいという神の子の特別な使命をイエス・キリストは担ってくださった。イエス様はただ神様はこういう方ですよ、例え話を語った、それで終わりっていうんじゃないんですよ。語っただけじゃなくて、神ご自身の、神ご自身が本当に私たちに言いたかったその神の愛を、自らの行動によって、十字架において自らの命を捧げるという仕方によって、神の愛を私たちに示されたのだと第ローマ書5章8節が言ってるんですが、その十字架の重荷を負われた、十字架において自らを与え尽くす、その行為において完全に従前に私たちに対する愛を表してくださった。ですからこれほどまでのですね、愛は、完全な愛はどこにもない。ヨハネの第一の手紙にこういう言葉がありますね。愛には恐れがない、完全な愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れは罰を伴い、恐れる者には愛は全うされていないからです。恐れは罰を伴う、恐れる者には愛は全うされていない。旧約聖書のアダム、まだその時にはアダムは恋状態になったんじゃないですか。そこに新約聖書が来なくなんなかった意味があるわけですよ。ああいうアダムの姿っていうのは人類の姿ですよね。ですからその新約聖書を待って、イエス・キリストのこの教えと技とを待って、そういう時が来てですね、そして完全な愛は恐れを締め出す、 愛には恐れがない、このキリストを知った時に私たちはこの神のもとに帰ることのできる道が備えられたということですよ。勝手に神様のもとにですね帰ってったんじゃ帰ることはできなかったし、恐ろしくてできいけませんよ。そんなところは裁かれるだけですから、誰が出ていきますか。その時に神は、いや、イエス・キリストを通してあなた方はこういう仕方で帰る道があるんだよと言われたっていうことですよ。完全な愛にはですから恐れがない。完全な愛は恐れを締め出します。コリント書の方に戻ってみたいと思うんですが、19節、神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられたのです。で、最後の20節もう一回読んでみます。罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたのです。聖書は私たちが神の前に正しいものとされる道、よりが戻されていく道がそう備えたということですよ。罪と全く関わりのない方、無実なもの、罪なきものを罪とし、罪あるものを許したも、ここに神の愛があるんだということです。最近パソコンの世界では何かを発信してですね、いいねっていうねことを認証を受けるっていうのが流行ってるそうで、ちょっとこれ古いかもしれません。いいね、みんなから承認される、承認欲求というふうに言われるようでありますが、人間によって認められたいという願いは誰でも持ってますよね。いいねというふうに言われたいんですよ。ですからパソコン上でいいねというボタンを押してくれないとですね、不安が溜まっていく。いいねと人から認められたいがためにパソコンに向かっていく。それがどんどんどんどんこういいねって押してくれる人が増えるとですね、自分が評価されるというふうに思うからですよね。確かにそうなんです。それは嬉しい。それが目的になってしまいますと、しかしながらストレスが増えていくことにもなりかねない。そのためにはですね、嘘まで書いていく。本当のことを自分の姿を書くならまだいいけども、ありもしないようなことまで書いてですね、あ、みんなからそんなこと現実にできないようなことまで書いちゃっていいね、その書いたことはどうでもいいんですよ。いいねというボタンを押してほしいんだということなんですよ。そうですよね。みんなからいいねいいね、あなたはいい人だね、いいね、素晴らしかったねと言ってほしいということ。結局それは自己称賛、褒められたいという欲求であります。私たちは人生の拠り所をどこに持ったらいいんだろうかという問題ですよ。人生みんなですね、人々からみんなからいいねいいねというふうに言われるような人、そういうものだけを求めていく人生なのか。詩編の27編にですね、こういう言葉があるんですよ。たとえ父母が私を捨てても主が私を迎えられるでしょう。この詩編は主は私の光、私の救いという言葉で始まりますけれども、人生の戦いの中で敵が陣営を張って攻めてくるときに、私にはなお自ら頼むところがある。私はただ一つのことを願う。それは主の家に宿り、主を仰ぎ望んで喜びを得、朝を迎えることである。言い換えれば、私の悩みの日にただ一つの逃れば、主のもとに逃れ、そこで主を仰ぎ見るのだ。たとえ父母が父母が私を見捨てても、私にはなお 頼むところがある、主が私を迎えてくださるのだ。これが旧約聖書のこの知人の信仰ですよ。人々からみんなからですね、いいねを押してもらわなくても、また逆に人々からですね、いろんな攻撃を受けて、困難に立ち向かわせる、生きていかなきゃならないときに、なおそこで私には一つの頼むところがある。主の家に宿り、主を仰ぎ望んで、喜びを得、朝を迎える。この詩人は夜中中ですね、涙を流しながら主を仰ぎ見ていた。主を仰ぎ望んだ。そしてようやくですね、朝になって、ああ、神がおられて、私にはなお、この神がいてくださる。そのことによって、希望を持つことができた。主が私を迎えてくださるのだ。先ほどのパウロも、あの詩編の27編の詩人と同じように、パウロもですね、繰り返しキリストを信じた後も自らを攻撃する者たちの脅威にさらされました。しかしパウロも、私には自ら頼むところがあると、あらゆる場合に、この第二コリントのこの次の6章の方に書いてますよ。ちょうど下の段ですかね。書いてますよ。その下の段の方に目を向けてみたら。6章の4節。あらゆる場合に神に仕えるものとしてその実を示しています。このところの文、公約聖書がですね、極度の妊婦にも忍耐にも危機にも行き詰まりにもと書いてますよね。訳してました。人生の行き詰まりにも私にはなお頼むところがあるというのです。おごることなく徹底的に神のしもべとして生きていた、これがパウロの原点であります。むしろパウロは人生の苦難や困難をバネにして、それを信仰の飛躍の土台となっていくようなパウロには生き方があった。それはいつでも神によってその存在が承認されているからですよね。まあ言うならば、神によってお前はいいもの、お前は認めると承認されている、認められている。イエス・キリストによって一人一人が神によって肯定されている、受け入れられている、そういう確かな根拠がここにあるということです。神の前に正しい関係を打ち立ててくださったのは私ではない、十字架のキリストである。人間の罪の責任のすべてを御子に負わせて、そうして私たちにこの救いを与えてくださった。私たちには神への恐れや負債を神は置かなかった。イエス・キリストのうちに神の裁きが下ったんでしょう。私たちではないんですよ。私たちに課せられたことがしかし一つだけある。それはこの神の愛を持って人々に伝えていくという、そういう使命を私たちに与えてくださったということ。私たちは許されただけじゃないんですよ。神様から新しい使命を与えられたんだ。それはこの神の愛を伝えていくものとなりなさい。キリストの使者として生きていきなさい。我々がこの世に使わされている、いろんなところで生きている、あなたは何かいつも安心したようで何なの。いや、私は神様からいいねを押されてるんだよ。そう言ったらいい。それをはっきりと、それはこういうことなんだ、今の言葉で言えばそういうことなんだけど、それにはこういう内容を持ってるんだよ、神様の愛ってこういうもんなんだよということを人々に語り伝えていくものとなりなさい。神が、この20節、神が私たちを通して進めておられるので、私たちはキリストの使者の務めを 果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。神とよりを戻していただいたものだけがこれができることですよ。他の人はできないじゃないですか。まだ神様とより戻ってないんですから。ここに教会の使命があるわけ、伝道の使命があるし、皆さん一人一人もですね、自分の言葉で、自分の言葉でいいんですよ。自分の生活態度でいいんですよ。私はこういうふうにして神様からよりを戻していただいたんだっていうことを自分の言葉で、自分の生活の言葉で伝えていくのが伝道です。神様は必ず良い時を与えてくださる。そのためには何が大事か、我々が毎週礼拝に来ることですよ。すでに信仰者であった人、コリントの教会の人々にパウロはこの言葉を語ったんじゃないですか。毎週新しく神との関係を新しく築き直して、新しく神の子とされた恵みを感謝し、神に愛されているものとして神の愛の福音をこのように語るものとなりなさいと命じられています。先ほど読んだイザヤ書52章の7節から10節、平和の福音を述べ伝える者の足はなんと麗しいことだろうかと書いて、言葉で福音を述べてたんじゃないんですよ。足がうらんと麗しいかって言ってるんですよ。福音を運んでいく足です。自分自身の存在をその人のところに持っていけばいいんです。我々はそしていろんな話をすればいいんです。その時自然にあなたのうちにある福音が語り出すだろう。福音を運ぶ足はなんと麗しいことか、それはキリストご自身が成してくださったことですよね。このキリストのに倣ってキリストのしもべとして良い知らせを伝える者の足として、私どもはどこまでも世の果てまでも世の終わりまでこの御業に励んでいきたいと思うのであります。お祈りします。父なる御神様、新しい1週間の始めに私どもは今立っています。今週1週間もまたそれぞれこのようにやってなすべき務め、果たすべき責任、自分が負うべき十字架、さまざまな課題がございます。主よ、どうかこれらの重荷を負うことを避けることなく、主と共にこの技を追っていくことができますように、一人一人にあなたがご自身が御言葉と御霊を持って臨んでください。一週間の戦いをどうか導いてください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。